アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
アイラ島津の時間です。今回も私上垣とスタジオには佐藤さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、島津義弘校の PR をしようということで、さまざまな義弘校にまつわるお話をしておりますけれども、はい、今日はですね、この義弘校をはじめとするいわゆる戦国島津、うん、はい、戦国時代の島津市というのが、うん、まあ、あの歴史ファンの方々にとどまらず、うん、まあ、様々な方に愛されている、まあ、いろんな世界にこれ広がってるなというところをちょっと今日お話しいただきたいと思っておりますが、はい、はい、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、歴史ファンというと、まあ、イメージされるのは、まあ、まあ、史実がまあ好きっていう風な人がまずいますよね。はい、でそれ以外と上木さんなんかどういうイメージの、
あー、まあ、結構のドラマとか、うんうんうん、まあ、大河ドラマをはじめとして、はい、まあ、歴史ドラマでもたくさんあるなと思いますし、あと、まあ、最近だと結構アニメとかゲームの題材にもなってるなという感じがしますね。
そうですね、やっぱりそういう、歴史ファンっていう中でもその史実以外にもいろんな作品、まあ、例えば小説だったら、まあ、定番で言えば、まあ、柴良太郎さんの作品だったりとか、ね、まあ、おっしゃった大河ドラマとかっていうところの歴史を興味になったっていう人が、まあ、多いと思うんですけれども、近年では本当に今上木さんおっしゃった通り、まあ、これ島津市に限った話じゃないんですけど、まあ、漫画ゲームアニメなどなど、まあ、いわゆるポップカルチャーと言われてるんですね。そういった作品メディア作品を通して、まあ、歴史に親しむ人っていうのが、まあ、うん、広がっているか、もう当たり前になっているというか、むしろそっちの方が多いんじゃないかというふうな流れが来てる
かもしれないですね。佐古、ね、うんうん、まあ、さんとこ年代が近いのであれですけど、はい、我々世代で戦国時代がテーマになっているポップカルチャーというと、やっぱりゲームの信長の野望シリーズは、うん、大体みんな通ってるんじゃないかなという感じがしますけどね。
やっぱり信長野望も、まあ、シミュレーションゲームで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、まあ、今年がちょうど40周年なんですよね。
そうですか。
私の誕生日、誕生年と同じ1983年に第一作が出て、今年が2023年なので40周年というふうな形で、まあ、本当大人気シリーズで、まあ、これがやっぱりその好きで、うん、まあ、子供の頃やって、それが高じて、まあ、歴史に没頭するようになって研究者になった人っていう話も結構聞いたりするんですよね。
はい、あのゲームがあったおかげで日本史も戦国時代だけ異様に詳しい友達とかいましたもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、本当に武将一人一人のエピソードとか名前とか知ってるみたいな、そういう人が増えて、まあ、そういうふうな流れは昔からもありはしたんですですけども、まあ、信長の野望ってやっぱりその、まあ、もちろん多少のこうゲーム的な部分はあるといえば、うん、まあ、
フィクションもね一部
あるんですけれども、基本的にはこう歴史、まあ、まあ、メインの部分で話が作られているものなんですけれども、もっとなんていうかフィクション寄りというか、はいはい、エンタメ寄りの作品が本当もう最近は歴史がまあ題材となってっていうのがすごい増えてきてますよね。はい、
そうですね。うん、
でまあ、本当にそういったところを入り口として歴史を好きになる、まあ、特にやっぱり若い人ですよね、はい、やっぱり漫画ゲームとかから入ってくる人っていうのがまあ増えている流れがあって、まあ、その中でやっぱり戦国島津っていうのも非常に強い存在感を持ってるっていうのが最近の流れになってますよね。
まあ、ちょっとねこう歴史とポップカルチャーって少しこう遠いジャンルのような気もするんですけど、まあ、そこをうまく組み合わせたような作品というか、はい、結構独創的な、ね、作品もたくさん生まれてますよね。
そうですね、まあ、だからもうそれがもうブームというよりかもうだいぶ定着して、それがもう本当に、なんかこうちょっとこう作品が盛り上がったから好きっていうわけじゃなくて、もう自然ともそういうのがもう趣味になっちゃってるっていう風な、まあ、流れができてるのが本当に最近の面白いところだなと思うんですよね。
歴史のいろんな切り口 の、 その、まあ、入り口としてこういうポップカルチャー、はい、アニメや漫画、うんうん、ゲームなどがまあ起動しているっていうのは面白い流れだなと思いますけれども、はい、こういう流れの中でではその戦国島津、はい、島津市の人気っていうのは、はい、どんな感じなんでしょうかね。
そうですね、まあ、島津市は、まあ、これはまた結構いろんな特殊な人気で結構語り出すと長くなったりするんですけど、やっぱりその、はい、インターネット上で今すごい人気があるんですよね、まあ、戦国島津っていうところがですね。で、まあ、その人気の流れに火をつけたかつ、まあ、今もなお中心であるのがドリフターズっていう漫画作品なんですけれども、はい、まあ、平野康太先生っていう、まあ、人気の漫画家の方で、単行本6冊で、まあ、もう10年以上連載しててちょっと6冊なのでちょっとペースはちょっとスローなんですけれども、うん、まあ、400万部近く、まあ、売れているということで、まあ、本当に先ほど申し上げた通り島津人気の火付け役っていうところで、まあ、物語はというと島津義弘の甥に島津豊久っていう人物がいて、はい、まあ、この人物は、まあ、義弘と共に関ヶ原で戦って、まあ、義弘が脱出するのを助けて、まあ、関ヶ原で戦死するというのが、まあ、史実なんですけれども、まあ、その 豊久が関ヶ原で、まあ、傷つき瀕死となるんですけれども、そこで死なずに、まあ、あの異世界、全く別の世界に迷い込んで、まあ、戦うっていうストーリーなんですけども、その戦うっていうのが、まあ、例えばあの安倍の生命、これ平安時代の人物ですよね、
陰陽師ですよね、
はい、ですね、とか源義経、これはまあそれこそ昨年の大河ドラマでたあの源平合戦の頃の人物、全くあの戦国時代とは400年近く、はい、離れてる時代で、そういう全く違う時代の人物と一緒にまあ共闘をしたり、あるいはあのハンニバルとか、
ハンニバル、
はい、ラスプーチンとか、
もはや国籍も違う、
はい、
国も違う、
時代ももう千年単位で違ってくるっていう風な、うん、まあ、そういった違う地域の人物、まあ、英雄とかですね、うん、あの著名な人物らと、まあ、共闘をしたり、はい、あるいは戦ったりと、うん、まあ、そういうかなりファンタジー寄りな、うん、まあ、作品なので、なんでこれで、まあ、豊久が主人公だけどなんでそれで島津人気になるんだと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、その作品の中で、まあ、豊久がいかにこうなんていうんですかね、あの、まあ、豪快な生き様というか、もう戦いに生きて戦いを楽しんで、あのもう自分の命なんて軽いもんだというぐらい のすごい強烈なキャラクターで、それがまさにその薩摩らしさ、島津らしさっていうところで、まあ、作品の中でも打ち出されてますし、まあ、それが、まあ、転じて実際の薩摩島津もそういう風なキャラクター付けって言い方変ですけれども、そういった風なムードが広がってるっていうのが、まあ今の、感想なんですよね。
まあ、このドリフターズという作品は、まあ、いわゆるあの異世界転生ものというか、はい、
そうですね、
ということで、まあ、かなり、ね、そのフィクションの部分も大きいとは思うんですけれども、うんうんうんうん、そうい こう、まあ、人気作品の中で結構その戦いを好む好戦的な部分だったりとか、はいはい、その豪快な生き方だったりとか、うんうん、なんかそういう部分っていうのがその薩摩、まあ、特に島津氏のイメージとして、はい、結構ネット上では定着しつつあるみたいな感じのイメージありますよね。
まあ、いわゆるあのよく言えるバーサーカー、まあ、バーサーカーってちょっと分かる人は分からない、まあ、要するにあの、まあまあ、戦い好きのっていう風な、うんうん、まあ、そういうイメージが、まあ、島津薩摩について、それがまたその面白さを、まあ、生んでいるという風な、
のどうなんですかね、実際 その戦国時代の、はい、まあ、あの様々な有名な各地の戦国武将とか、はい、その土地土地の、まあ、武士たちと比べて、はい、やっぱり薩摩の武士たち、特に島津氏っていうのは、うん、こうそういうこと比較してもやっぱりこう戦い好きというか、うんうん、好戦的な部分とか、はい、そういう豪傑的な部分っていうのはやっぱり実際にはそうだったんですかね。
そうですね、実際 の、まあ、あの誇張されている部分もあるんですけど、まあ、実際のエピソードとしてはいろいろなものがあったり、まあ、あの戦国時代で言えば象徴的なのは、傷を受けても痛がらないっていうところが、
傷を受けても痛がらない、
むしろそのなんていうどんな傷を受けてもこう平気だっていうのが当然なんか かっこいいじゃないですけど、そういうようなのがあって、例えばですね、はい、あの島津義久の弟に利久という人物があって、はいはい、戦いの中で矢が飛んできて太ももを貫通するんですね、うん、
はい、
まあ、かなり深い傷でもう血もむちゃくちゃ出てると思うので、
太ももを貫通はかなり、
はい、大腿部に多分血が出て下手したら死ぬぐらいのあれなんですけど、うん、でも痛がらなかったと、うん、っていうのがその、うん、要するにあの素晴らしいことだっていう風なのが文献で残ってて、そういう風な記録がたくさん残ってるんですよね。
武勇伝として記録されてる。
そうですね、そういう戦いの中でもその命を厭わず、はい、あの戦い続けるっていうのはもうたっ飛ばれてると、うん、そういう風な風潮があった、これは間違いないことであるってことですよね。
そういうところがまあこう作品の中でちょっと誇張されたり、はい、ちょっと面白く描かれたりすることで、まあ、よりそんなイメージが強くなってるという部分があるかもしれない、
ね、そうですね、うん、まあ、それをね、あの、まあそのバーサーカーって言われて鹿児島県の方が喜ぶかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですけれども、うん、ま
あ、やや複雑な部分は、ね、なくもないですが、
まあ、でもやっぱりなんていうか、それこそ時代は違いますけど、幕末の中ではまあチェストっていう風な形で描かれたりするっていう、まあ、その いい意味での猪突猛進さみたいなところっていうのは、まあ、昔から薩摩のイメージにありましたし、それがまあ肯定的にちょっとまあ面白おかしくではあるんですけれども、うん、まあ、捉えられてるっていうのが最近の島津人気の部分なのかなと思います。
まあ、この番組 の主催でもあります島津義弘校のまあ PR プロジェクトですけれども、はい、まあ、ここの主催で、ちょうど4年前になりますね。
そうですね、
あの義弘校没後400年祭の年に、はい、このドリフターズの原画展も実施しましたよね、はい、大変人気だったと聞い
た
んですが、
はい、すごいことになりまして、うん、まあ、あの会場を分けて計3日間やったんですけれども、まあ、最初はあのカノンホールさんで、まあ、あのブースを借りてあったんですけども、はい、朝から行列で夜、終演まで全く耐えることがなくて、 でその後は、まあ、あの後期日程は愛良公民館の方で実施させていただく、はい、こちらもまあ長蛇の列 で、うん、でまあ、あのアンケートから集計する形で、まあ、およそなんですけれども、うん、3日間で4000人ぐらい、まあ、お客さん来られて、また県外の人がめちゃくちゃ多いんですね。県内の人が6割で、県外が4割ぐらいでしたかね。
そうですか、
はい。まあ、九州はもちろん、まあ、東京、まあ、関西の方から、あとは、まあ、少なくはあるんですけれども、海外からもお客さん来られて、まああのまあ、作品人気、あの作者人気っていうところもあるんですけど、それだけ人気の作品の主人公が、まあ、島津だっていうところはですね、ぜひ皆さんに伝えたいところかなと思います。
まあ、こういう、ね、作品を入り口として、その、まあ、歴史上の人物のことを知って、はい、でその人物の、まあ、ゆかりの地である鹿児島で原画展があるなら、やっぱり足を運びたいというのは、ファンの心理としては、ね、あるんだろうなというふうに思いますけれども、
そうですね、
そういう意味では、ま、もっと、ね、こういろんな可能性があるなと思うんですが、はい、例えばあのこう島津、まあ、戦国島津に登場する作品、はい、ドリフターズ以外だと例えばどんなものがありますか。
そうですね、まあ、あのすごくメジャーかっていうと、まあ、ネット上ではすごいメジャーなんですけど、うんうん、F の7人っていう、
タイトルは聞いたことあります、
ね、あ、そうですか。これもですね、まあ、いわゆるこうパワーワードっていう言葉が、まあ、あのすごくこう印象に残る言葉、パワーワードって最近あの、はい、ウェブ上とかで読んだりするんですけど、あのゴチェストっていう風な、
ゴチェスト、
はい、まあ、チェストっていうと、まあ、まあ、さっきも出た通り、まあ、鹿児島を象徴する言葉ですよね、はい、ただ、まあ、チェストっていうのこう意味っていうと、こう鹿児島県民でもなかなか説明できない部分ではあるんです、
う
ん、
まあ、どういう意味かって言われると、はい、あれです、まあ、掛け声ですね。
そうです、掛け声ですよね、うん、でその作品の中ではチェストっていう言葉が、うん、まあ、すごくこう汎用的にいろんな部分で使われるんですけど、うん、その一つの用法として、はい、まあ、あるそのなんていうんですかね、用心棒を薩摩藩が雇いたいという中で、その強さをその確かめるために、その道行くその豪傑強そうな人に辻斬りで切りかかると、まあ、それをチェストと呼んでると。
で、そういう使い方なん
ですね。で、ゴチェストというのはですね、まあ、そのチェストでその辻斬りでそのまま殺してしまったと、つまり用心棒にふさわしい強さを持ってなかったっていうのを表現して、ゴチェストだ、
なるほど、
はい、こいつは用心棒にふさわしくなかった、ゴチェストだったみたいな、なんかむちゃくちゃな、聞いててむちゃくちゃだろうっていう話があるんですけど、まあ、 そうですね、まあ、それが強烈なインパクトとなって、あ、まあ、ウェブ上でですね、すごい、まあ、なんていうか話題になったっていうような経緯があってですね、
まあ、あれですね、そういうこうもともとこう薩摩にあったその傾向というか、はい、そういった性格みたいなものをちょっとこうアニメだったり漫画だったり、そういった作品が少しこう誇張したり面白おかしく扱うことが、はい、なんかちょっとこうあらの方向まで広がってる感じはややありますけれども、はい、まあ、でもそうやってこう話題になること自体は、まだ歴史に興味を持つ方を増やしてくれる、うん、そういった効果はありそうですね。
そうですね、うん、まあ、だからその作品も、まあ、これだけ聞くとなんかとんでもないようなゴチェストって話なんですけど、うん、まあ、作品の中で描かれているその薩摩らしさ、その勇猛果敢だったり、まあ、その命を捨ててでも、まあ、目的を達成するその、まあ、本当勇猛さの部分ですよね。そういった部分は表現されていて、決してなんか面白おかしいだけではないと、うん、そこ面白おかしさが突き抜けて、うん、まあ、本当にそのかっこよさを感じる部分だったり、まあ、そういったのが表現されている、まあ、作品ではあるんですね。
こうやっていろんな作品にまたこう登場することで、はい、まあ、そのゆかりの地を訪れてみたいという方が増えて、愛らしいのを、ね、足を運んでくださる方が増えるといいなというふうに思いますけれども、
そうですね、
はい、この番組ではこういった形で島津義弘公にまつわるお話、さまざまな角度からお送りしておりますが、はい、続きはまた次回ということで、
はい、
次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。